マグダラのマリア、地獄から全き献身へ。話、金城重弘。
はい、おはようございます。今、世界のトップニュースは何でしょう？これですね。中国の武漢省から発生されたと言われている、その新型コロナウイルス。これ、ものすごい勢いで今、全世界と言っていいほど、今、広がりつつありますね。そして、この、感染者数は1万人近くだそうですね。で、これが中国当局の発表によると、金曜日31日時点で確認された新型コロナウイルスの中国国内の感染症は9692人、死亡者213人にも上がっているんです。今日も多分もっと上がってるでしょう。明日も上がるでしょう。本当に。そして、6000人を乗せた、もう超、大型クルーズ船。これがイタリアでね、もう半日も、この7000人入ってるんですが、お客さんが、下船できなかったそうですね。そう。これは、SARS を超える、もう、疫病だと。言われています。そして、世界、健康機構ですか、WHO も国際的な緊急事態を宣言しました。で、安倍総理は、これは前例なき危機だと言ったんですね。で、 武漢省にいる日本人、希望する者は日本に返すように、もう第1弾、第2弾、第3弾、第4期まで送っているんですね。日本ばかりではない。もうアメリカもドイツもフランスも、もう世界中の人たちが今中国から引き上げようとしているんですね。ものすごい勢いで広がっている。今日僕はニュース解説してするわけじゃない。ちょっと意味がある。で、マタイ24章の7節を見ると、イエス様が世の終わりの近いことを知りなさいと言われたところに、24章の7節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉、疫病が起こり、また地震があるであろう。これ、マタイによる福音書、日本語で口語訳で抜けている。疫病が。飢饉の次に疫病が起こり。しかし、すべてこれらは海の苦しみの始めであるというんですから、これからもっともっと自然災害、そしていろんなそういう疫病、飢饉、地震が増えるということを、あちこちで増えるということを意味しています。ルカによる福音書21章の11節、1節見ると、地震の次に疫病や飢饉となっています。だから聖書はね、あちらこちら、探り調べるということが大事です。イエス様のご生涯は、三つの、なんて言いますかね、時代局面に分かれていて、私の時はまだ来ないということ、そして私の時は近づいた、そして私の時は来た、この三つからなっていて、そして、イエス様は予言されていた時に従って行動されていったということが分かります。ね。まだ来ていない。私の時は近づいた。そして時が来た。ここに調べてみると、三つのこの区分と言いますかね。そういうふうになっています。で、今日はマグダラのマリアのお話をしたいんですね。で、マグダラのマリアについて考えるためには、この中東、イエス様が生まれて活躍された、このパレスチナのことを考えてみないといけないですね。でイエス様のお生まれになった土地は、何という土地でしたか？大きな町ではありませんでしたね。みんなが知っているベツレヘム、ね。で、イエス様が育った町はどこでしょう？これは、上の方にあるナザレ、小さな村でした。で、ここはガリラ湖が上の方にあって、で、下の方に死海がありました。この死海とガリラ湖をつないでいるヨルダン川というのがありました。この辺でイエス様が生まれてから交渉街に入って伝道活動なさるんです。たった3年半の生涯、交渉街でありましたね。で、働かれた土地はこの辺でありました。で、イエス様が十字架に疲れて死んだところはエルサレムでしたね。そう。で、この今日はマグダラのマリアについてお話しするんですが、マグダラのマリアとも言うし、ベタニアのマリアとも言うんですね。ベタニアはベツレヘム、西北にある、これエルサレムがあるんですが、その下の方にベタニアという村がありました。だからベタニアのマリアとも言う。それから、マグダラのマリアというのは、ずっとガリラヤ湖の西の方にある、ベタニア、ごめんなさい、マグダラというのがあるんです。村があるんですね。マグダラというのは、口語訳見ると、マグダンとなっています。マグダン。 しかし、禁定訳聖書、英語の聖書では、マグダラと言っていて、エレン・G・ホワイトもマグダラのマリアと言っています。で、さっと、この、マリアの、まず、生涯を見てみますと、ベタニアの、に家がありまして、エルサレムに近いところでありました。ベタニアには、マルタがいて、お姉さんのマルタ、そしてマリア、弟のラザロが住んでましたね。この都エルサレムに通っていたに、頻繁に通っていたに違いない。そして都に行ったら誘惑されて、そして姦淫を犯してしまう。犯されたというか、と言った方がいいかな。後で出てきます。姦淫の罪を犯すんですね。そして、マグダラの、ガリラヤ湖の湖岸の近くのマグダラのところに逃げていきます。なぜ逃げていったか。恥ずかしくて、そして、もう非常な苦痛を持って逃避したんですね。で、マグダラという村でイエス様に出会うんですが、そこで7つの悪霊からマリアは解放される。そしてその後マリアはすっかり純潔な生涯に改変されて、それ以後はずっとどこまでもイエス様と共に行かれて、12弟子と共に行かれて、そこで奉仕していくんですね。全く献身に、の生涯を送ります。そして、やがてもう伝道旅行も終えて、いよいよずっと下の、この、何ですか、エルサレムに向かってやってくるんです。で、そこに、ベタニアにシモンというパリサイ人が住んでいて、そこの家でイエス様の頭と足に香油、ナルドの壺を割って香油を割るという、そういうことをマリアはやるんです。で、そしてイエス様の十字架についていく。そして、マリアは何回も、イエス様が私は捕らえられて、葬られて、そして3日目に復活するということを聞いていたんですね。そして、復活したとき、3日目に復活したとき、朝早く、一番最初に行ったのは、マグダラのマリアであったんですね。希望参加の320ページに書いてます。そして、復活の朝早く、誰よりも一番早く、イエス様に出会う。最初に出会ったんですね。こういうのが彼女の生涯でありました。もう、選挙を終えて、北の方から南に下ってくる。エルサレムに、の近くにやってくるんですが、ここにベタニアがありましたね。ベタニア。で、これは、もう、杉越の祭りのわずか6日前でありました。そう。この、杉越の祭りの前に、最後の晩餐をする前に、ベタニアによって、パリサイ人シモンが催す宴会に招かれたんですね。イエス様と弟子たちと。そう。このことについてはね、マリアのことについては、4人の記者が、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4人とも、この、シモンの家での宴会について記しています。 で、このシモンの家で食事をしたことについて、のこの物語は、もう全世界のどこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。したがって、泣き人の皆さんもぜひ聞かなければならないマリアの物語であるんです。この婦人の行為は歴史のページに永久に残るであろうとエレン・ホワイトは記しています。世にある限りあの割られた行為の壺は堕落した人類に対する神の豊かな愛の物語を告げるのであるというんですね。マリアはいよいよイエス様の死が近づいている時を知っていました。時を知ってた。弟子たちは聞かされていても知らなかったんですね。そう。そこで、マリアはあのマグダラの村で、どれほど恐ろしい罪から、全く絶望的な状態から自分がイエス様によって救われたかという、この感謝の気持ちをイエス様に表したいと思って、このシモンの宴会に彼女もやってきたんです。マリアはイエスがご自分の死が近づいていることを知って、知っていたんですね。深い愛と悲しみのうちにイエスに尊敬を示したいと熱望したと書いてます。で、ルカによる福音書、皆さん聖書を持っているならば、ルカによる福音書7章、開いてみてください。これ、マタイ26章にも、それからマルコにも、それからヨハネにも記されていますが、ちょっとずつ描写が違うんですね。はい。7章ね、これはスタディバイブル159ページ、口語訳聖書は97ページ開いてみてください。できるだけ自分の聖書開いてくださいね。はい。36節からお読みします。36節から。あるパリサイ人がイエスに食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。あるパリサイ人の名前は書いてない。けども、後で出てくる。これはパリサイ人シモンであったんですね。で、このイエス様ももちろん弟子たち、そしてユダヤ人も集まっていたんです。かなりのユダヤ人も集まっていた理由は、そこにラザロ、あの死人から復活した、死から復活したラザロもいるということが分かったので、ラザロに好奇心で来ていたんですね。そして、もうみんなご馳走に預かっているときに、これは何も、ショーではなかった。マリアはどうにかイエス様にも最高の感謝を表したいと思って、そのイエス様の恵みにもう報いたいと思って、こんなことをしたんです。38節。37節からね。するとその時、その町で罪の女であった者が、パリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、足になる、この香油を注いだんです。これは、マタイ・マルコによる福音書を見ると、足と、頭に油を注いだと書いてある。 ルカは、何と書いてますかね。38節、泣きながらイエスの後ろで、その足元により、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して、香油を塗った。ここで足と書いてます。マルコ、あるいはマタイ見ると、頭と足と書いてます。エレン・G・ホワイトも、頭と足に香油を注いだと書いた。そして、もう、いっぱい涙を流して、もう、溢れるばかりのこの感謝を表すために、彼女の涙腺は壊れたんですね。そして、涙を自分の髪の毛で、こう、拭っている姿。ちょっとここでね、罪の女と書いてますが、何の罪だったのか。これは、ヨハネによる福音書。これもちょっと見ましょうかね。ここに戻ってきますから、ヨハネによる福音書の8章。これ見出しにね、姦淫の女と書いてある。姦淫の女。聖書って面白いね。これ非常に難しい問題でしたよ。アタリ先生のお父さんがずっと前に質問したことがあります。マグダラのマリア、七つの悪霊に、を追い出してもらったあの女。それから、この、香油を注いでる女。これは同じマリアですかと聞いたとき。私はあの当時ね、同じマリアとこう、答えていたんだけども、最近また質問があったので、またもっと調べてみた。これ、罪の女とルカは言ってますが、この、姦淫を犯したマリアであるということがわかります。罪、どんな罪かというと、これも、8章は読みません。ただし、皆さんにね、聖書研究、つぶさに聖書を見るということを指摘したい。それは、7章の53節、7章の一番最後の聖句、句を見てください。ここにね、こういう鍵括弧がついてますね。見つけた？こういう鍵括弧がついてる。ね。人々は皆各々その家に帰ったって、鍵括弧がついてる。そして7章の53節から8章に入って、11節の終わりに、また鍵括弧で囲まれてる。この物語は、本当は聖書の本文にはないけれども、まあ今まで明治訳、大正訳、聖書にあったから、まあ入れておきましょうという意味するんです。本当は本文にはない。ギリシャ語。と、学者たちは捉えてる。だから、鍵括弧で、ね、やってるんです。しかし、これは、近帝訳、一番聖書で正確な、翻訳をしている近帝訳にはあった。そして、エレン・G・ホワイトは、各時代の希望に、これは本当にあった、姦淫の女の物語ね、あったということを、解説してます。ご存知ね、これね、立法学者と、それから、パリサイ人の一軍が、この、姦淫の場で目撃した、この姦淫の女を引きずってきて、イエス様に連れてきた、の前に連れてきたんですね。そして、こういう社会を毒する女は、モーセは石で打ち殺せと言われてるんですが、先生、あなたはどう思いますかと質問してきた。言葉尻を捕まえて、イエス様を捕らえるためであったんです。なんと返答するか。そして、この律法学者パリサイ人たちは、モーセはこう書いてますが、先生どう思いますか したら、何と答えたんですか？あなた方のうちで罪のない者がこの女に石を投げなさい。と言ったんですね。そして、イエス様はかがんで地面に何か書いておられました。で、みんなは一体何回質問しても答えないもんだから、何をしてるんだろうと思ってイエス様のところにやってきて、一人一人ね、こうやって覗いてみたら、この人の隠れた罪を書いて、恥ずかしくて去っていった。もう一人やってきた。この人の罪も暴露してるんだ。何にも言えなくて口を塞いで去って、一人去り、二人去り、三人去り、みんな去っていて誰もいなくなった。さあ自分は最も清いお方の前にいるんだから、自分は当然死ぬべきものだと思っていたに違いない。そしたら、女よ、あなたを罰する者はいないかという、何とも言えない優しい声が聞こえてきた。驚いて、上を見上げると、そのお顔は、何とも言えない慈しみ深い顔であったんです。誰もいません。イエス様は、私もあなたを罰しない。ということは、私はあなたの罪を許すということだったんです。今後、罪を犯さないようにと言って。イエス様の許しというのはね、ただ罪の許しで終わるのではありません。罪を許して、今後罪を犯さない罪を、その力を我々に与える。そう。神の許しに預かるということは、そういうことなんですね。こういう罪を犯していた女。だから、ルカによる福音書7章に戻りましょうね。はい。罪の女というのは、そうだったんです。で、マグダラという町に逃避した、そのマリア。ここでイエス様に初めて出会うんですね。そしてもう自分を誘惑した人に対する恨み、つらみ、嫉妬、妬み、そして憎しみ、報復というか、ある牧師はね、七つの悪霊というのはね、恨み、つらみ、妬み、嫉妬、憎しみ、そういうものを七つ持ってたという人がいます。そう。非常に絶望的な状態に陥っている時でした。そして、7回、イエス様の、その、御声を聞いて、そして、それら一つ一つの悪霊を追い出してもらった。その後、マリアは、全く変えられた、人生を歩むことになります。各時代の希望の2巻の248ページを見ると、マリアにとって新しい生活、すなわち神の奉仕に捧げられる純潔で平和な生活が始まった。これね、我々はなかなか悔い改めても、こういう純潔な平和の生涯に移らないのが大体そうです。けれども、マリアの改変は劇的であったんですね。そして、彼女はキリストの最も忠実な信者の一人となった。全世界にこのマリアのことは述べ伝えられなければならないと言われるほどの最も素晴らしい弟子の一人になったんですね。 自己犠牲的な愛と奉仕をもって、彼女は自分を許してくださったイエスの憐れみに報いたいと望んだ。ですね。さて、ここの7章に登場してくる人物を見てみましょう。まず、シモンが、ごちそうに招いたんだから、シモン。そしてイエス、弟子たち、そして他のユダヤ人たち、そしてユダ、裏切者のユダ、そしてもちろんマルタもいたかもしれない。ラザロも出席してたんですね。ユダヤ人たちはラザロを殺そうと思ってた。あの人が生きてると自分たちが非常な不利に陥れられるので、ラザロをどうにか殺そうと思ってたと、各遺罪の規模の2巻の382ページに書いてある。そう。で、ここで、そう。面白いことに、これは聖書に書いてないんですが、エレン・G・ホワイトは、各遺罪の規模の393ページに、この、姦淫の罪を、犯したのは、マリアが犯したのは、シモンが誘惑して、そして罪に落とし入れたと書いてあるんですね。これはマリアです。ね。で、これはシモンです。真っ先にユダが、高価な、ナルドの壺を持ってきたんですね。そして、どれほどの高価なものかというと、これに書いてあるかな。皆さんのあれに書いてあるはず。300デナリ、300万円、ね、の、行為だったんですね。だからそれをイエス様の頭と足に注いだもんだから、真っ先に献石したのはユダであった。ユダ。ユダは弟子たちのね、会計士だからね。こんな無駄なことをして浪費してって叱責するんです。こんな高価なものを、無駄なことをして。で、だけどこのユダはね、ユダは、元日産の社長のゴーンさんみたいにね、お金を私服に入れて、ね、いた弟子であったんです。裏切って後で非常にもう、苦痛を感じて自殺したあのユダ。ここで、こんな無駄遣いしてって、怒るんですね。だから、マリアは非常に、ガタガタ震えてたに違いない。そして、次に、この女を献石、この女を献石したというよりも、イエス様に、このマリアがこのイエス様の足を、涙で洗ってますね。そしたら、もうイエス様が預言者であるならば、どうしてこの女にタッチさせるのかと、非常に不満に思っていたんです。そして、献石したんですね。だけど、面白いことに、実際は、シモンがこの女を罪に陥れたとエレン・G・ホワイト言って。なぜこのパリサイ人シモンが、宴会を催したんでしょう。これは、シモン自身も、大病から癒してもらったから、 感謝したいために、イエス様の弟子たちを招待したんですね。で、このマリア、マルタ、ラザロの家庭というのは、ベタニアの方にあったらしいけど、エルサレムに近い。かなり裕福だったみたいですね。なぜ裕福だったか想定できるかというと、一つはね、もちろん、高価な300万円の香油を持ってきて、イエス様の身体に注ぐ。もう一つはね、ラザロもこのパリサイ人の家に招待されている。パリサイ人が、もしラザロたちが、あるいはマルタ・マリアの家庭が貧しければ招待しないはずです。けど、ラザロも、マルタも、マリアも出席しているということは、かなり裕福であったということがわかります。その若い時にマリアが罪を犯して、マグダラに逃げていったんですね。そう、これは、各時代の希望を見ると、自分は貪欲でありながら、他人の行動を見責するということよくある。あるいはシモンのように、ひどい雷病にかかって罪人であったんだが、マリアを見責してる。で、ここでね、イエス様はこんなお話しますね。シモンに対して言うんです。シモン、あなたに言いたいことがある。何でしょうか。ある金貸しにね、金を借りた人が二人いた。一人は500デナリ。一人は50デナリに借りた。そしたら、この金貸しは、二人とも許してあった。どちらが多く愛するかと聞いたら、シモンはそれは、あの大金500デナリを許してもらった方が、感謝するでしょうと言ったら、あんたの答えは正しい。その例え話は、自分が、500デナリの借金をしている罪人で、もっと深い罪人であるということをシモンは悟ったんです。もう良心の呵責で苦しんでて、ところがイエス様はね、このシモンのマリアを罪に陥れた、そのシモンの大きな罪をみんなの前で暴露しなかった。本当にこういう例え話で個人的に悟らせて悔い改めに導いていったんです。なんという対応の仕方でしょうね。我々は自分も他人よりは大きな罪を犯していながら、他人の罪はよく見えてきて、そして、たやすく、素早く、見責するものではないでしょうか。だけど、そのシモンに対してもね、公然と非難されなかった。シモンは非常に心を打たれたと書いてます。その哀れみ深い親切に、シモンは本当に悔い改めて、今までは、シモンはイエス様をメシアとしては受け入れてたけれども、救い主としては受け入れていなかった。我々はどうでしょうか。イエス様素晴らしい。聖書は確かな書であると。イエス様は神の子である。イエス様は十字架につけられた。知的に知っていても、私の救い主として 受け入れてる人はどれくらいいるでしょうね。シモンはここで初めてイエスを自分の救い主として受け入れて、彼も変わった生活をするんですね。で、この この隔離罪の希望の中間の396ページに書いてますが、この寛因の女、罪の女は、あの7つの悪霊を追い出してもらった女であるということがわかる。ということは、ここに、彼女の心と思いを支配していた悪魔を責められるイエスの言葉を彼女は7回聞いたと書いてある。7つの悪霊から追い出された経験をした。寛因の女と罪の女と7つの悪霊を追い出してもらった女は同じマリアであるということがわかるんですね。今度続けてね、ルカの8章の1節を見ると、まちまち村々を巡回しながら、十二弟子たちをもお供した。その十二弟子たちのまかねえだね、おもてなし。ね、あの、食事を作ってもてなす。その役目を果たした女の中に誰がいたかというと、悪霊を追い出され、病気を癒された数名の婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリアがいた。そして3節、ヘロデアの家、クーザの妻、ヨハンナ、スザンナ、その他多くの婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物を持って一向に奉仕した。マリアは先頭に立ってイエス様のこの伝道旅行を助け奉仕をした人であったということがわかります。多く許された者は多く愛する。少し許された者は少ししか愛さない。私たちどうでしょう。イエス様はを少ししか許さない気持ちで留まっているでしょうか。それはまだ私たちが本当に罪深いという罪深さを認識していないからでしょうね。そして多く許された者は多く奉仕に献身するということが教えられます。隔離罪の希望の2巻の382ページに、イエスがその憐れみによってマリアの罪を許し、また愛する兄弟を墓からよみがえらせてくださった、この2つの理由で、マリアの心はもう感謝に満たされていた。どうやってこの素晴らしいこと、自分の弟がね、死んでいたのに、よっかってたのによみがえらされた。このことに。そして自分、7つの悪霊の虜になってたのに、許してもらった。どうしたら報いることができるだろうと言って、自分で大きな犠牲を払って、非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を持ってきた。あ、ここに書いてますね。300デナリは今の、まあ、300万円ですかね。で、マグダラのマリアはね、ルカとヨハネを見ると、ベタニアのマリアとも呼んでいる。ルカ10章39節、この女にマリアという妹がいた。お姉さんはマルタ。ね。このベタニアの、マルタ、マリア、ラザロの三人の兄弟の住んでいるベタニア村は、これ、各時代の希望を見ると、いつもイエス様は忙しい生活の中で疲れを癒すために、このベタニアのマルタ、マリア、ラザロの家に行ってたそうです。人間イエスも休息が必要な時に、 マリアの家に行ってたんですね。ヨハネも、ラザロといい、マリタとその姉妹、マルタの村、ベタニアの人であった。だから、マグダラのマリアは、ベタニア出身であったということがわかります。まとめますね。はい。姦淫を犯した、これは、誰が、マリアを罪に陥れたんですか？シモンでしたね、パリサイ人。で、マグダラに逃避する。このマグダラという意味は、苦いという意味があるそうです。イエスのガリラ伝道中にマグダラで7つの悪霊から清められ、そしてその後、純粋な、天からの平和に満たされて、イエス様に全く奉仕を捧げていく。包囲を捧げたマリア、十字架の身元にまでついていくマリア、復活の朝いち早く、墓に行ったのはマリア。女たちが包囲を持ってきて、墓のところに来たと聖書に書いてますが、方向はみんな違うところから。マリアは違う方向から、真っ先に着いた。そして、他の女たちもやってきた。そしたら大きな石が転げ落ちたのを見て、墓が空っぽであること。で、天使たちに、あなた方の主は蘇られた、予言された通りに三日目に蘇って、そして、今はおられない、ここにはおられない。そのことを弟子たちに伝えなさいと言って、女たちはもう急いで、この復活のイエスを伝えるために、出かけていった。一人残っていた女がいた。誰でした？マグダラのマリア。ここでまた泣いた。誰かが私の死を盗んだ。どこに置いた？そして、突然、誰かが自分の後ろに立ってる。万人だと思った。誰かが私の死を盗んだ。どこに置いたか教えてください。そしたら、女よという優しい声に、はっとして振り向いたら、イエス様が立っておる。ラボーニーと言って掴もうとした。触ってはならない。まだ私は天の父に、元に帰っていない。そして、マリアは、この良き訪れをもって、弟子たちのところに行くんですね。そう。このマリア。この絵はね、間違ってる。十字架の一番近く、ふもとにいたのは誰でした？十字架のふもとに立っていたのは、母マリアと弟子の一番若いヨハネ。このマリアは、これ絵が間違ってる、画家が。マタイ27章の55節を見ると、そこには遠くの方から見ている女たちもいた。遠くの方から見ている女たち。彼らはイエスに仕えてガリラヤから従ってきた人たちであった。で、その中にはマグダラのマリアがいたというんです。だから、このマグダラのマリアは遠くからいた女たちに加わっていたんです。この絵はね、ハリー・アンダーソンという人が描いた。セブンステアドベンチの画家が。ハリー・アンダーソンは、とっても素晴らしい、綺麗なね、イエス様の場面イエス様のお姿を描いた、素晴らしい有名な人でした。セブンステアドベンチの画家。そのハリー・アンダーソンの絵がね、ユタ州のモルモン教のところにも飾られてあったのを私、見ました。 これが正しい描写ですね。はい。これも言いましたね。これ、最近誰かがインターネットで質問してきた。メールで。聞きたいことが一つあります。動画、私一度マグダラのマリア動画でメッセージ発信した。動画のマリアをめぐってのいざこざの中で、イエス様に油を塗るマリアは、マグダラのマリアという理解でよろしいでしょうか。マグダラのマリアイコール会員の現場で連れてこられた女というお話はされてましたが、以前私もこのことを疑問に思いまして調べたのですが、聖書と証の文で見つけることができませんでした。教えてくださいというメールだったんです。各時代の希望2巻の396ページ。マリアを絶望と 滅亡から引き上げたのはイエスであった。彼女の心と思いを支配していた悪霊を責められるイエスの言葉を彼女は7回聞いた。ということは、マグダラのマリアは7つの悪霊を追い出してもらったマリアであるということがわかる。はい。罪の女であった。罪の女というのはマグダラの姦淫の女であったんですね。悪霊を追い出された女。マグダラのマリア、ベタニアのマリアと呼ばれている女であったんです。そうね。今朝、我々クリスチャンになってもね、悪霊から完全に解放されてないことがあるかもしれない。悪魔の精神がまだ残ってるかもしれない。あのペテロでさえ、サタンよ退けと言われたことがあった。あの弟子一番若いヨハネは、サマリアの人たちが自分たちをこの伝道旅行、一行を通らせなかったの。先生、天から火を下してサマリアを焼き滅ぼしたらどうでしょうって、あんなね、ことも言った。イエスの弟子であったんです。我々の中にも恨み、つらみ、嫉妬、妬み、これが教会のもの、憎しみ、そして、怒り、報復、報酬。まあ、なぜ七つの悪霊と言ったかよくわかりませんが、ある牧師はそんなことを言っておりました。で、このルカによる福音書の七章で学びたい教訓は、罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れるということです。どんなに罪に汚れても、汚れに汚れしみであっても、イエス様は豊かに許してくださる。多く愛したから多く罪は許される。多く許されたものはもっと多く与える人になる。3番目、自己犠牲の品性が、マリアのように、本当に無我の自己犠牲的な品性に作り変えれる。完成にされると、イエス様は私たちを迎えになると、エペソの5章の27節に書いてある。花婿イエス様は、ご自分の精神、味方たち、敵をも許す、憎しみ一切、もろもろの罪から清められた、その人たちを迎えにおいでになる、栄光の傷のない姿の教会を。その時は近づいてます。栄光の姿の教会を迎えにおいでに、マリアのように、 もう時が近づいているということ。今、我々の教会で盛んにダニエル書の十二章の予言が研究されている。ある、心ある予言者たちによって。あ、ごめんなさい。予言研究者たちによって。非常に近づいています。やがて、マリアのような自己犠牲のあの精神に、品性に預かるときに、福音は新型コロナ異常の速さで福音は短期間に福音の宣伝は終わると言われています。短期間に。そしてイエス様はそのことが成就すると間もなくおいでになることができる。はい、皆さんと一緒に契約の虹198番を歌いましょう。契約の虹198番。立ちましょう。こんな歌がありますね。罪を思い出さする。罪を思い出さする。涙のよよゆけ。笑みと感謝の。なんて言った?笑みと感謝の。なんとこういう歌があるんだな。だから、本当に、その、マリアのような経験すると、笑みと感謝で、人々にキリストの香りを放つとき、福音伝道は完成する。はい、歌いましょう。
Thank you.
憐れみに富多も天皇お父様、マリアに御声を持って罪から解放されたように、私たちにも御声をかけてください。そして悪霊でなくて聖霊をもって私たちを満たしてください。そして何をもってあなたに報いることができましょうかというマリアのあのような精神を私たちにも与えてください。そして本当の人生の幸福を体験させてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。